はじめにふるさとの風ニュースです。令和2年2月1日安倍総理は総理大臣官邸で第4回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催しました。会議では新型コロナウイルス感染症への対応について議論が行われました。総理は本日の議論を踏まえ次のように述べました。
本日の午前0時から新型コロナウイルスに関連した感染症については指定感染症として強制入院などの措置が可能となりました。また異例の措置ではありますが当面の間14日以内に湖北省における滞在歴がある外国人、湖北省発行の中国旅券を所持する外国人については特段の事情がない限り症状の有無にかかわらずその入国を拒否する運用を開始しています。航空会社をはじめ関係機関が連携の上該当者が搭乗しないようにするなどしてまずは現場の混乱防止に努めてください。その上で入管当局においては該当者かどうかをより簡易迅速に判断するための仕組みを構築して対象者を確実に見極めるなど厳格な運用を図るとともに各申請者の特別な事情にも十分配慮し適切な運用に努めてください。また昨日までにチャーター機で武漢から帰国された566名の方々には症状の有無に関係なくウイルス検査を実施しております。陰性と確認された方々についても全ての宿泊施設に24時間体制で医師を常駐させ適切な管理のもとお一人お一人の健康状態をしっかりと確認させていただいております。ご協力いただいた民間宿泊施設や政府関係の施設にはその生活に必要となるマスクや消毒液、体温計、生活用品等についてプッシュ型の支援を行っているところであり引き続き帰国者の皆さんの健康管理に万全の体制を整えてまいります。さらに国内の感染例も広がり高まる国民的不安への対応も一層強化する必要があります。迅速的確な情報発信はもとより厚生労働省においては各地の自治体や関係団体とも連携の上相談体制を抜本的に拡充するなどさまざまな不安の声に対応する体制を強化してください。全国各地において必要な診察や検査をしっかり受けられるよう検査体制や医療用品の整備など地方における医療体制の充実を進めてください。関係閣僚においては何よりも国民の命と健康を守ることを最優先に必要な対策は躊躇なく実行するとの方針のもと予備費の使用も視野に入れてさらなる対応策を早急に策定し至急実行に移してください。さらに今回の新型コロナウイルスをめぐってはすでに観光を含めた地域経済をはじめ我が国の経済社会全般にあたって大きな影響をもたらしています。こうした影響についても十分に目配りし与党の声も伺いながら政府として万全の対応を取っていく考えです。昨日 WHO が宣言した通りまさに緊急事態であります。全ての関係大臣がそれぞれの持ち場で打つべき手はどんどん打っていく強い危機感を持って対応してください。
以上今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生よろしくお願いします。
さらに2月5日と2月6日の両日私は中国の専門家の人たちと今年の朝鮮半島情勢というものについて意見交換をする機会がありました。我々には2つのまず共通認識がありました。1番目は北朝鮮は昨年の末にアメリカの姿勢が 変化しなかったという条件下であってもですね、アメリカに対して挑発行為に出なかった、まあ、ICBM を発射するとか核実験を行うとかいうことをしなかったわけですが、まあ、こうした姿勢と北朝鮮の姿勢というのはおそらく続くであろうと、まあ、これが1番目の共通認識であります。2番目はトランプ大統領は、まあ、今年の11月3日の大統領選挙に向けて、まあ、そこにいかに勝利するか、いかに再選を果たすかという課題に、まあ、集中していると、まあ、したがってトランプ政権の北朝鮮政策の優先順位は非常に低い、まあ、今後北朝鮮が、非常に強硬な挑発を行わない限りですね、アメリカとしても積極的な対北朝鮮政策を打ち出すということはおそらくないであろうという、まあ、これが2つ目の共通認識でありましたが、まあ今のような状況というのは、まあ、少なくとも朝鮮半島で平和状態が続くということを、まあ、一応意味してますので、まあ、そこは歓迎、基本的に歓迎できるということでありますが、まあ、ただし問題はこうしたその平和状態というのが安定的に今後続くかどうかは全くわからないというそういう点にあります。不安要因ということになりますと、一つはもちろんアメリカの、まあ、アメリカがですね、米韓合同軍事演習をどうするのかという問題がある。まあ、3月にはキーリゾルブの後継演習である同盟演習というのが行われることになっておりますが、しかしそれをそのまま行うのか、あるいは中止にするのか、あるいは規模を縮小するようなことはないのか、この辺が今のところ不明であります。同じく8月にはウルチ・フリーダム・ガーディアンの後継米韓合同軍事演習が行われるはずですけれども、それもそのまま行われるかどうかもよくわからない。まあ、さらにはフォーリーグルの後継演習である、海兵隊の合同軍事訓練や、あるいは特戦団の合同軍事訓練といったものを今後どうしていくのか、アメリカはどう考えているのかという問題もあるわけでありまして、まあ、これは不安要素になる。北朝鮮にとってみますと、この米韓合同軍事演習が中止にならない限りですね、何らかの対抗措置を取る、対抗的な挑発行動を取るという可能性があるからでありまして、まあ、そこを我々は懸念せざるを得ない。まあ、おそらく ICBM の発射はないだろうと、中距離弾道ミサイルの発射はないと考えられますが、しかし昨年と同じように短距離の弾道ミサイルの発射というものが続き、中距離弾道ミサイルの発射実験というものも行われるかもしれない。まあ、一番我々が心配するのはですね、10月10日に北朝鮮は今年朝鮮労働党の創建75周年を迎えますが、まあ、そこに合わせて北朝鮮が祝賀、お祝いと称して人工衛星を打ち上げることであります。まあ、仮にそれが実際行われるということになりますと、もうトランプ政権はものすごく強く反発する。まあ、そして朝鮮半島の軍事的緊張というものが一挙に高まる可能性があるということでありまして、まあ、中国の専門家の人たちも一番心配するのはその点だと、その可能性だということでありました。ではこうしたこう不安定な状況というものをどうすればいいかということでありますが、まあ、中国側が考える一つの方法というのは、2003年から2008年まで行われました6者会合、まあ、南北朝鮮に日本、アメリカ、中国、ロシアが加わった6カ国で行う6者会合を復活させるということであります。まあ、かつて、行われた6者会合というのは朝鮮半島の非核化を実現するための ものでありましたが、それではなくて朝鮮半島の現状維持というものを安定的に管理するための六者会合と、まあ、そういうものが考えられるのではないかと、今は中国側にはそういう関心があると言っていいかと思います。もちろん北朝鮮はおそらく消極的な姿勢を取るでしょうし、またトランプ政権も、否定的かもしれないということが考えられますが、しかし今年の朝鮮半島情勢を考えてみますと、少なくとも今年アメリカの大統領選挙があるということになりますと、米朝間の積極的な交渉が行われる可能性はやはり低いと、まあ、だとするならば、今こそその六者会合を復活させることには大きな意味があると、まあ、それが中国専門家の人たちの見方であったかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は1月19日に島根県安来市で行われた北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風、潮風の共同公開収録イベントで収録された近藤博樹安来市長による拉致被害者の皆さんへの激励メッセージをお届けします。それではお聞きください。
松本京子さん、増田博美さん、和田雄介さん、上田英二さん、古市瑞子さん、そして北朝鮮によって拉致されている多くの皆さん、私の声が聞こえますか？私は島根県安来市長の近藤博樹です。私たちの安来市は北朝鮮と日本海を挟んだ山陰地方のほぼ中央、鳥取県と接する島根県の最も東に位置をしております。この度は政府が運営する北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風と、特定失踪者問題調査会が運営する北朝鮮向けラジオ放送潮風の共同公開収録を安来市で行っております。皆さんが拉致されてから長い時間が経ってしまいました。何の罪もない皆さんが愛する家族から引き離され、長年にわたり異国に拉致されている苦しみとご心痛を思うと非常に心が痛みます。日本は北朝鮮に対して繰り返し拉致問題の解決を働きかけておりますが、残念ながら現状として皆さんを取り戻すための取り組みは膠着状態にございます。私はこういう状況を打破するために、これまで特定失踪者調査会のラジオ放送潮風を通じてメッセージを発信するなど取り組んできましたが、今後も拉致被害の現状を市民に広く伝え、皆さん全員が晴れてふるさとに帰れる日が来るよう尽力してまいりたいと考えております。ご家族はもとより、我々すべての日本国民は必ず皆さんが日本へ帰って来られることを待ち望んでおります。国はもとより商工業団体、民間団体などが一丸となって拉致問題解決に取り組みを進めております。くれぐれも健康にはご留意いただき、日本に帰って温かい家族の団らんを取り戻すその日が来ることを信じて待っていてください。私も皆さんのお帰りを心から願っております。皆さんどうかその日まで頑張ってください。
今週は1月19日に島根県安来市で行われた北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風、潮風の共同公開収録イベントで収録された近藤博樹安来市長による拉致被害者の皆さんへの激励メッセージをお届けしました。 日本政府からご家族の声をお届けします。拉致被害者松木薫さんへご家族からのメッセージです。松木薫さんの弟さん松本信弘さんからのメッセージです。このメッセージは2019年5月に東京で開催された国民大集会において収録したものです。
心の中に決めていることが一つあります。罪を憎んで人を憎まずという言葉が適切かどうかはわからないんですが、この拉致をした北朝鮮という国というよりもその国を統括しているトップはこの拉致についてやはり責任を後々負うべきだと、負いたくなければ素直に被害者を帰国させようと、そういう考えです。しかしこうやって今動く気配があるのかなないのかなっていう感じですけれども、うまく物事が進まなくなると人間というものは坊主憎けりゃ今朝までもじゃないですが、その犯罪をした国の人間すべて悪いように捉えます。そういう人間もいる一方、日本で、普通に暮らしている人間、そういう人たちに対して、私らは拉致問題をやってるからどうのこうのっていうつもりは一切ありません。ただ、人間に詰まると、そういうことを言う人が、出てきます。そのことだけは、申し上げたいと思います。
最後に今週の一曲です。今週から数回にわたり1月19日に島根県安来市で行われた北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風潮風の共同公開収録イベントで披露された楽曲をお届けします。北朝鮮向けラジオ放送ふるさとの風、潮風の共同公開収録イベントでは、拉致被害者ご家族の声や、安来市長による激励メッセージの収録が公開で行われ、拉致問題の早期解決を願うコンサートも行われました。この番組では、イベント当日の模様や激励メッセージ、そして拉致被害者の皆さんにお届けした当日のコンサートの楽曲をお届けしていきます。今週は演歌歌手宇佐美由美子さんの途切れた道しるべをお聴きいただきます。この宇佐美由美子さんの途切れた道しるべは拉致被害者の皆さんの心情を表現し、拉致問題の早期解決を願って制作されたものです。歌手の宇佐美由美子さんは、拉致問題の早期解決を願って、音楽の力を信じ、日本全国各地で演歌を通じた拉致問題の啓発活動をされている演歌歌手です。それでは、お聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。いかがでしたでしょうか。演歌歌手宇佐美由美子さんが歌う拉致問題の早期解決を願う楽曲途切れた道しるべをお届けしました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。